京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、京都の地域や社会で活躍する方々をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。地域にはですね、社会課題の数だけその問題に向き合う方々がおられます。この番組ではそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームとなっております。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは京都三条ラジオカフェの藤本薫がお届けします。よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。早速本日のゲストをご紹介いたします。七色会からお越しいただきました。お二人来ていただいてるんですけど、まずお一人目が主催企画の藤野明美さんです。お願いします。
はい、はじめまして、京都で七色会という活動をしております藤野明美と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そしてもうお一人、小竹純子さんです。
はじめまして、七色会の小竹純子です。名手として活躍しています。よろしくお願いします。
早速気になるワードが飛び出しました。名手として活動されている。名手というのは藤野さん、一体どういった方なんでしょうか。
はい、うち の、 あの七色会という活動団体には、はい、最初の段階で申し込みをいただく際に、当事者さんはメンバーさん、当事者さんではない方たちをメイトさんというふうな形で自己申告をしていただいています。
ありがとうございます、
はい、でこのメンバーとメイトっていうものも、団体化するときに私自身どのようなその呼び分けというか、呼び分けが必要ないのかあるのかとか、まあ、いろんなことを考えたんですけれども、一応その病気がある方ない方っていう部分とか、まあ、心の傷を抱えておられる方、もしくは生きづらさを抱えておられる方っていう人たちが、その区分けとしてはあまり必要はないんですけど、でも何かの際にはやっぱり必要になる時があって、うん、そういう意味ではやはりその入会時だけ申告をしていただいて、通常は別にメイトのなんとかさんとかメンバーのなんとかさんって呼んでるわけではないんです、ただ何かの時に、例えばイベントをするとかなった時に、その保険の入り方とか、そういうふうなことの時にやっぱどうしてもその住み分けというか分別が必要な時があって、まあ、目安として申告をしていただく形で私の方でやっていて、メンバーさんというのは当事者さんです、はい、でメイトさんっていうのはどういう立ち位置かというと、そのメンバーである当事者、いろんな傷を抱えた女性の人たちのことを理解し、共に一緒に行きましょうという賛同をしてくださる人たちのことです。でメイトっていうのは、まあ、その皆さん、例えば中には当事者であったんだけども、今はその当事者からちょっと安定して社会人になって、今度は逆に当事者さんの人たちに何かできることはないかなっていうことで、過去当事者の方がメイトで入ってこられる場合もあるし、現在当事者であるんだけどもだいぶ体調が落ち着いてきたので、誰かの役に立ちたいからという形でメイトというふうに申告をして入ってこられる方もいるんですね。なのではっきりした住み分けはないんですけど、あくまでも、はい、そうです、自己申告でお願いしてます。
ありがとうございます。当事者という言葉も出てきました。そのまだ私、七色会さん一体どういった団体さんなのかというのをご紹介しないまま説明いただきましたけれども、その女性であり、お困りごとや、まあ、生きる上での、悩みを抱えられた方のための会というご紹介の仕方でよろしいんでしょうか。
はい、基本的には、はい、精神疾患、それからあと知的障害や発達障害、そういった方たちももちろんそうですけども、それ以外に虐待経験者とか、うん、アダルトチルドレンであるとか、あとは DV 被害者であるとか、まあ、そういったその何かしらご自身が生きづらい経験をされて、それを抱えておられて、未だにその社会の中でその 生きづらかったことと葛藤しながら暮らしておられる方たちを、まあ、当事者というふうに呼んでるんですけども、そういう何かしら女性でありつつ生きづらさを抱えている人たちに当てはまる部分として思っています。はい、
今回お呼びした、まあ、背景としましては、一緒に番組を作っている、京都 NPO センターさんの、運営している市民センが、センターがあるんですけれどもね、そちらの20周年イベントの時に初めてお会いして、はい、先ほどの団体の趣旨を伺った時に、まあ、私自身の中にも、まあ、家庭環境の中にその父親と母親の均衡がこうバランスが悪かったりとか、まあ、生きていく上でこれ女性だから言われてるのかなみたいなことを受けて傷ついた経験であったりとか、まあ、あんまり学校が楽しくないような人間でもあったので、私自身が聞いているとこう本当に何でしょうね、今先ほどおっしゃったように当事者と当事者じゃないって決して分けられるものではなくて、すごくこう、まあ、具体的な病気までは分からないけれども、何かこう心が向く惹かれる部分がお話お二人としていてあるなということで今回お越しいただいた、そんな経緯がありました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
実際に関わられる方はかなりの人数がいらっしゃると伺いました。はい、
始めた当初、まあ、団体化する前の時点から約まあ14、15人つながりはあったんですけども、その後団体化してからは、始めた当初は約全体で30人ぐらいだったのが、今ちょうど、今年今あと秋ぐらいですかね、約3年団体として活動し始めては丸3年迎えるんですけども、現在96名ぐらいになってますね。だから3倍超えてますかね。はい、
それだけの方が、生きづらさを抱えて、まあ、七色会につながったっていうのが、まあ、いいことでもあり、こう現状のやるせなさを感じる気もいたしますね。
そうですね。でもそのなんていうのかな、それだけまあ孤立したりとか人との関わりが薄かったりとか、まあ、つながりがあんまりなかったりとか、生きづらさを抱えてるっていう人たちがいてて、でもその七色会にはたどり着いて来ていただいてるっていう部分もあるので、
はい
はい、その辺は何だろう、まあ、今はそのどんどんどんどん参加者が増えていっている状態なんですけど、でもその中で今度新たに生まれていってる形というものもやっぱりあって、はい、七色会の中でその個人個人がつながり始めていることによって、はい、まあ、七色会をいずれその離れても大丈夫になっていく関係性っていうのが生まれていきそうな気もしてるので、まあ、人数はどこまでその膨らむかはちょっと分かりませんけど、でもそれだけやっぱり世の中にその女性で孤立してたりとか、まあ、生きづらさを抱えてる方たちっていうものがいて、それがまず事業所とか医療機関とかそういったことだけじゃなくて別の部分でもちょっと求められ始めてるのかなというのはやってて思います。
改めての質問になるかもしれませんけれども、その様々な障害であったり抱えているもの の背景がありながら、やっぱりその一番大きくこう関わっている辛さっていうの中に、つながりというところは外せないものなんですよね。
うん、そのうち その七色会っていうその団体をその団体化する前からもう女子会みたいなちっちゃなお茶会を当事者同士でやってたんですけど、はい、その当事者同士でやってたお茶会を続けていく中にコロナ禍というものが入ってきましてね、
はい、
でそのコロナ禍の中でやっぱりその一般の人でもそうだったと思うんですけど、会社に行く日数が減ったり在宅ワークが増えたり、あとはイベント開催予定が全て中止になったり、そういったことによってやっぱ人が集まる集うっていうことが社会全体的に軽減してしまった、すごく急速的になくなったっていう風な背景があって、そこにやっぱりついていけなかった当事者の皆さんは ただでさえやっぱり関わりが少ないのに、その行くべきところが行けなくなったり、あるべきことがなくなったりっていうことによって、まあ、自宅の中に引きこもるっていう生活に必然的に追いやられてしまって、まあ、その背景の中でやはり虐待を受けるところは逃げ場がなくなったり、 DV を受けられる方はもちろん同じように逃げ場がなくなったり、あとはまあそれ以外にこう人とのつながりが薄かった人たちはもっともっと薄くなってしまって、
はい、
で結局その煮詰まってしまう、それが悪循環を起こして、まあ、突発的に亡くなった方もおられますし、やっぱそういったところですごくその人と人とのつながりっていうものがあるのとないのではこんなに違うんだっていうのは、やっぱコロナ禍にみんな痛感したと思います。はい、
具体的な活動としては七色会さんではどういったことをされてらっしゃるんでしょうか。
はい、もともとは今話したように、お茶会、女子会的な形で、まあ、数人の当事者が事業所の帰りとかどっかの帰りにお茶飲んで帰ろうかっていう形から始まったんですけど、それが、まあ、そのコロナ禍によってその人が会わない、集えないっていうふうなことが増えたことから、このままどんどんどんどんそうなっていくと、みんながみんな孤立化していく、私自身もやっぱり家にいる時間帯が増えてきたので、体調的にもやっぱりちょっと影響が出るようになってきて、このままではダメだなっていうふうに自分でもやっぱすごく思ったんですね。だから、まあ、みんなでその集まってお茶を飲むだけでもいいから、とにかく何かしらのイベントという形で活動していこうと思い始めて、コロナ禍に団体登録をし団体活動を始めたんですけど、現在はイベントを開くということ以外にも日々の居場所として、はい、みんながその喫茶店にね毎日行くのだってお金がかかりますから、
はい、
それをそのもっと気楽にお茶を飲むこととか、お菓子を食べることとか、まあ、夕飯も提供してるので夕飯も一緒に食べてるんですけど、はい、そういうふうなことで日々の居場所活動もそのイベント活動と別に昨年から行い始めました。
はい、そちらは小竹さんが、結構関わっていらっしゃるということで、
はい、
日々のご様子伺ってもよろしいですか。
はい、私自身うつ病を経験している当事者です。で、まあ、7年前に入院もしてますし、その理由としては毎日死にたい死にたいっていう日はやっぱり過ごしてたんですね。それで、まあ、復職もしたいということで2ヶ月入院して休職は7ヶ月しました。そういう時に、まあ、ある元気になってからはボランティアの養成講座っていうのに行ってまして、そこにマスク作りのワークショップの講師として来てくださったのが藤野さんでした。
藤野さん、そんなこともされてらっしゃったんですね。
はい、ものづくりをコツコツと日々個人的にやってまして、はい、
お出会いして、
はい、初めて藤野さんに出会ったんですけど、初めて言いますけど初めてっていうふうには思わなくて、なんていうんでしょうね、スーッと入っていけるっていうのか、
はい、
包み込んでもらうっていうのか、こういう人やはるんやなって思いました。それで私自身元気になったんですけど、いろんなたくさんの人に助けてもらったので、元気になった時には今度は助ける側になりたいなっていうふうにボランティアの養成講座行ってたんですけど、藤野さんに出会った時は、まあ、七色会みたいなのをやりたいんですっていう話をしてはったので、
はい、
これはもうここでぜひともお手伝いをさせていただきたいと、
これから立ち上がるタイミングで、
藤野さんには会うべきして会えたんかなっていうふうに思いました。それで七色会の方に入れていただいて、
はい、
メイドとしていろんなお手伝いをさせてもらいながら、私自身すごく楽しませてもらってます。
はい、そこで先ほどお話のあった、京都でみんなが、
はい、
イベントじゃなくて持続的に日々で集まれるということも始まっていったわけなんですね。
はい、
はい、どんな会話がそこで繰り広げられるのかって聞いていいんでしょうか。
とりあえずなんかみんな入ってきたらただいまって言って帰ってくるんですよ。
お家だ。
そうなんですね。で、名前をその事務局とか事務所とかに最初はしようかなと思ったんですけど、事務局としてもともと構える予定だったんですけど、 そうじゃなくて居場所的なことも考えると何だろうって考えて、まあリビングルームっていうのが、部屋一見お家の中のねリビングみたいに誰がフラッと入ってきてもそこばその場でくつろぐみたいな、そういうふうなイメージで名付けてリビングルームに、七色リビングルームという形で去年の11月から稼働してるんですけども、まあ毎日そんな形でまずただいまっていうので帰ってきて、みんな入ってきて、で思い思いにそのなんか自然と自分の座る定位置みたいなのが決まっていて
リビングっぽいですね。
そうなんです、私ここが好きみたいな、うん、あのクッションによかかる人間もいれば、もういきなり横になってゴロゴロする人もいるし
お家だ、
はい、そんな状態で、まあ、みんなそれぞれ座って各自その飲み物とかおやつは設置してるので、それもご寄付とかいろんなことでいただいたものを活用させてもらってるんですけど、それをみんな食べたり飲んだりしながら、今日こんなことがあってあんなことがあってみたいな話から、あとまあいきなり入ってきたかと思ったら死にたいですっていう風な方もね、やっぱり中にはおられたりするんですけど、そんな話をまあ夕方まで繰り広げて、うちのそのリビングルーム3時からなんですね、営業時間が3時からで夜の9時までなんです。でその3時から9時までの間の中に、そうやって帰ってきた人たち、事業所やデイサービスやいろんなとこ仕事だとかいろんなとこ帰ってきた人たちが入ってきて、夕方までぺちゃくちゃ喋って、夕方になると私は飯炊き役なんですよ。
飯炊き役
そうなんです、給食の噂に変わるんですで私が、まあ、みんなの食事を作る、
はい、
それを毎日週5日繰り返して活動してる状態なんですけど、それでまあご飯を食べる間もみんなワイワイワイワイ喋るかと思うでしょ、うん、ご飯の時だけ静かなんです。
お、
黙って食べるんですよ。
へ、
なんでまたの理由はもうこちらに聞いた方が早いと思うんですけどね。
小竹さん、なんでまた
私12月からほぼ解禁で買わせてもらってるんですけど、
週5日
藤野さんが作ってくれはるご飯はいまだメニューが被ったことがなくて、で女性特有のというのがちゃんとカロリー計算もしてくださってるので、温かいご飯とお味噌汁と、でメインのおかずがあって、まあ、副菜もあってデザートがつく日もありますし、美味しいしかないんです。それをまあ私毎日感謝の言葉も飲めずに黙々と食べてるもんですから、どうなんや美味しいのとか言われながらも、まあ、もちろん美味しいんですけどね、まず目が覚めたら私はもう今今日はリビングルームあったかなっていう確認から入って、リビングルームがないっていう日は、はい、ああ今日はリビングルームないなと、何して過ごそうかなって、まあ、起きるのに1時間ぐらいかかるんですけど、リビングルームがある日は、あ今日はリビングルームが3時からあるし、藤野さん作ってくれるご飯なんやろって思うと、もう軽やかに、あもう起きなきゃみたいな感じで朝軽やかに起きられます。
へ、そして実際ご飯が出てくると皆さん黙々と集中して
味わって、そうなんです、そうなんです、何にも言わない
何か欲しい気持ちは作った側としては
作り手としてはあります。何にも言わないで食べる、黙々と
ジーンとしてるんですね
藤野さん自身がね、京都ではなくて、ちょっと地方の出身でね、そこ特有の味だったりとか、作り方だったりとか、珍しい果物なんかもね出してくださるので、なかなか私は料理が個人的に苦手というか、まあ、嫌いなんで、
同じくです、
うん、まあ人数分こんなに器用に、しかも1食500円なんです。500円でこのボリュームって、おかわりもさせてくれはりますし、非常に充実してます。
なんだかリビングルームがすごく具体的にイメージができた寝っ転がってもいいし、美味しいご飯食べれるし、これはそのやっぱりイベントだけではなかなか作れなかった空気感でもあるんでしょうか。
そうですね、イベントにはもちろん今でも参加者は毎回増えていってるんですけど、やっぱりイベントってなるとどうしてもその間隔が空いてしまう、その毎週毎週ねやれるわけでもないし、またそのやれる内容も尽きてきますんで、やっぱ1ヶ月から1ヶ月半に1回ぐらいがイベントとしては限度というか限界 で、まあ、2ヶ月に1回となるとちょっと少なすぎるんですね。で、人ってやっぱりその人と関わることとか約束したことっていうのが大体平均すると1ヶ月から1ヶ月半ぐらいまでの予定内で約束がない場合、その落ち込んでしまうというか、波が来てしまいがちで、だから1ヶ月半に1回って言ってても、まあそれでは今度足りない人たちがいて、もう毎日がその葛藤の日々の人たちからすると、やっぱりどっかでガス抜きしたい時間っていうものがあって、この七色リビングルームの3時から9時っていう営業時間にもすごく大きな意味合いがあるんですね。当事者の人たちにとってはこの3時から9時というのは闇落ち時間って言われてるんです。で、それは何でかというと、病院、福祉関係、関係機関、それから事業所、デイサービス、全てが夕方の4時ぐらいに終わります。そこからは一人暮らしの人たちはみんなお家に帰って一人なんですね。するとご飯を食べて寝るのにも早すぎる、早くに眠剤を飲んじゃったら夜中に目が覚めちゃう、そういったいろんな問題で結局起きてるんですけど、起きてるとやっぱりよからぬことをいろいろとね、一人だと考え込んでしまって、それで結局体調的にあまり良くなくなっちゃう。するとやっぱり一人で煮詰まれば煮詰まるほど、そういう時間があればあるほど、人というのはやっぱりどっかで死にたいなって考えたり、私は世の中に必要ないんじゃないかなって考えたり、そういった悪い方向の考え方に陥りがちなんですね。それをこの闇落ち時間と当事者の中では言ってるんですけど、その間にやってるところってないんですよ。なので少しでもその闇落ち時間というのを軽減できれば、お互いが日常の中で9時に終わって家に帰ればもうご飯も食べ終わってるからお風呂に入って寝るだけの話です。そうするとちゃんと朝が来て、また事業所に行ったり病院に行ったり、いろんなことに向き合える、そういった意味でその時間に活動するということを決めてやってます。
はい、ただまあ聞いてるとずっとこう稼働してるわけですよね、七色会は。 そこのこうモチベーションというか踏ん張りみたいなことってあるんですか？
多分なんですけど、仕事じゃないからだと思います。これお給料もらってってなってくると、時間外だとか予定外だとかってなりそうなんですけど、ただもう生きることのためだけに全員がボランティアっていう形での活動なので、だから誰も逆に言うと、これ私面倒くさいんでしませんとか、そういったことはあんまり逆に言うと出ないですね。
今回はメイト代表で来ていただいてますけれども、小竹さん、そんな感じで
頑張ってらっしゃる。全員で楽しむ、メイトとかメンバーとか全くなくて、メンバーが来はったからってメイトがなんか手伝わなあかんとか、すごい気を使わなあかんとかは全くなくて、私自身がまずすごく楽しませてもらってるので、まあ、それをまたメンバーにも伝わるのか、みんなが楽しんで、協力して助け合ってという感じがすごくあります。
そうか、楽しいっていうのが一番の原動力になりますよね。2人がそもそもやってらっしゃる、背景少しずつお伺いしましたけどについても改めてお伺いしてもよろしいですか？
はい、私自身はやっぱり自殺者っていうものが何なのかっていうことを、周りでコロナ禍の最中に何人か友人が亡くなったので、それを機に自殺する人っていうのはどういうふうな形でそこに陥っていくのかっていうことをすごくやっぱり考えさせられて、私の身内にも一人若くして自殺をした人間がいてて、やっぱその時のその家族の落胆とか周りの人たちのその後の葛藤とかっていうのを見てるので、いろんな意味でその自殺というものが亡くなる人にとってもその後にとってもよろしくないなっていうことは前からずっと思ってたんですね。だけどその原因がやはりその人とのつながりが薄いっていうところが最もその強いっていうことが分かったので、なんかそこをじゃあ軽くしていく、その自殺者を減らす、自殺に至る行動に行かないようにするには何ができるのかなって考えた時に、じゃあ お互いが助け合ってその補う必要があるのと、つながりっていうものを自分から求められても見つけられない人たちのために、じゃあ提供することならできるんじゃないかっていうことで、つながるのは本人さん同士ですけど、はい、そのきっかけを作ることができるなと思って始めたのが七色会です。はい、
ありがとうございます。小竹さんはいかがでしょうか。
はい、今の世の中本当に暗い話題が多くて、心に悩みを抱えている人、生きづらさを抱えている人はたくさんいて、今後もっと増えると思うんです、そういう人たちが。ただそういう中でもやっぱり生きていかなければならないっていう時に、一人っていうのはやっぱり辛い、そんな時に何かしらのつながりがあれば、予定ができたり楽しみができたり、その日を目標に過ごせる、そういうのを、モットーにイベント型の七色会があって、私はすごく救われてますし、たくさんの人にも知ってもらいたい、それで自殺っていう選択をしなくて済めばいいかなと思います。
あとはこうお二人が話してる感じを見ても思いますけれども、その思いがありながらでもこうすごくなんて言うんだろう、軽いですよねこれ悪口じゃないんですよ
はいはい、
なんて言っていいんでしょうか、
言いたい意味は分かる、重たくないし
重たくない、
暗くないし、
そう、
ね、ネガティブって感じじゃないってことですよね。
おっしゃる通りです、
はい。うちの会の特徴としてはもうメイトもメンバーも関係ない状態なんで、メンバーにメイトが怒られたりもあるし、全然そんなこと普通にあります。お互いがメイトでだからとかメンバーだからっていう自覚はちゃんと心のどっかにはあるんだと思うんですけど、それをあえて出す必要がない関係性っていうものが多分いいのかなと思います。
ありがとうございます。最後になりますが、はい、直近でリスナーの方も関われるような催しがあるということで、はい、教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、今回ちょっともうとある方たちとご縁がありまして、一緒にさせていただく内容なんですけども、
はい、
2024年7月28日日曜日になりますが、京都リサーチパークのアトリウムという会場の方で14時半受付、15時開演、17時閉会という形でも誰もが輝ける未来があるということで、ユニバーサルランウェイというものが開催されます。こちら内容は何かと言いますと、障害者雇用に関してや障害者の未来についてを考えようという京都発信の活動で、今年で4回目の開催となります。入場無料でどなたでもご参加できますし、当日は身体障害者の方も精神障害者の方もいろんな障害をお持ちの方も関係なく集える場となっておりますので、こちらに私と、今日一緒に来ている小竹さんと、あともう一人、うちのメンバーの徳田さんという方が、出ますので、よかったらご参加いただければと思います。
ランウェイがあって、そちらになんと小竹さんが出られると、はい、で登壇としては、
はい、
藤野さんが登壇者としてされるということで、
は
い、
そうですね、
7月28日皆さんぜひお越しください。本日はお二人本当にありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
京都 NPO センターは民間非営利組織、いわゆる NPO、 行政や企業の中間的立ち位置で、それぞれの役割や共同を紡ぎ出す中間支援組織として活動しています。 NPO、 市民活動をはじめとする公益・非営利の社会貢献活動の発展や豊かな市民社会の創造に向け、行政・企業・NPO などの共同・連携を大切にしながら様々な活動を展開しています。詳しくは京都 NPO センターのホームページをご覧ください。また京都 NPO センターの持続的な活動の発展に向けて、皆様のご理解とご支援をいただきますようよろしくお願いします。お問い合わせは 075-744-0944 075-744-0944 までご連絡ください。